面接対策の30のポイント。その1。面接を受けるときワクワクしていますか？面接を受けるときワクワクしているでしょうか？面接を受ける直前はうまく話せるだろうかという不安があるでしょう。どんな面接官が登場するのだろうかという怯える心理もあるでしょう。しかし弱気や不安になっていると面接では自然と態度や雰囲気に現れます。たとえ言葉として表現しなくても表情、態度、仕草などから応募者の不安定な心情が表に現れるのです。不安が拭いされないとき思い浮かべてほしいイメージがあります。さなぎから蝶に変身する自分をイメージしましょう。あなたは学生から社会人になるという大事な過渡期を迎えています。これまでの学生時代はさなぎの時代でした。これからは今まで培った知識と経験を生かし蝶として空に羽ばたきます。大事な変身の時期にいるのです。そう考えるとワクワクしてきませんか？面接を受けるときはこのイメージを思い浮かべ明るい気持ちになりましょう。面接を受けることを楽しみにする。未来に向かって突き進む自分にワクワクする。どんな結果も前向きに受け入れようと覚悟を決める。前向きな姿勢があれば面接でも明るい雰囲気が漂います。演じてでもいいので笑顔になりましょう。考えを切り替え面接を受けられることをワクワクすることが大切です。さなぎから蝶に変身する自分をイメージして明るい気持ちで面接を受ける。面接対策の30のポイント。その2。面接対策の第一歩は両親への挨拶。面接の第一歩とは何か？両親への挨拶です。両親に対して基本的な挨拶ができているでしょうか？面接は挨拶から始まり挨拶で終わります。面接での挨拶が苦手。それは普段両親への接し方が悪い証拠です。もっとも身近な人間関係でつまずいていればやはり社会での人間関係もうまくいかないでしょう。もっとも身近な人間関係で基本ができていないと面接でもやはり欠点が目立つのです。両親だからといって恥ずかしがらずきちんと挨拶しましょう。朝にはおはようございますと挨拶します。お世話になったときはありがとうございますと感謝します。迷惑をかけたときはごめんなさいと謝ります。面接での受け答えを練習する前にまず基本的な挨拶です。基本ができてこそ応用もできます。両親への挨拶がきちんとできるならきっと面接でもうまくいくでしょう。両親への挨拶はあらゆる人間関係の基本中の基本なのです。両親への挨拶をきちんとする。面接対策の30のポイント。その3。適度な緊張感も好印象。何も緊張していないとその場を軽視しているように思えます。緊張感は悪者として扱われがちですが誤解です。悪者なのはあくまで過度の緊張です。過度の緊張になると自分らしさが表現しにくくなり不自然な様子になります。思うように話ができなかったり態度がぎこちなくなったりなどです。しかし適度な緊張感ならないよりあった方がいい。適度な緊張感はその場を尊重している証拠でもあります。全く緊張感がなく平然としている人がいればどう感じるでしょうか。緊張感がないのを歓迎する面接官もいるかもしれませんが少数のはず。多くの場合場を軽視している様子に見え就業意欲を疑われてしまうのではないでしょうか。緊張感がゼロの状態は本人に悪気はなくても軽視していると誤解される可能性があります。緊張感はない方がいいと言いますが全く緊張感がないのも問題です。適度な緊張感ならむしろあった方がいいのです。適度な緊張感がある様子は面接官から見て面接という場を重視していることがわかります。真剣に取り組む様子がひしひし伝わるため適度な緊張感も好印象なのです。適度な緊張感を見せその場を尊重している様子を伝える。面接対策の30のポイント。その4。自己紹介、自己 PR、 志望動機は必ず聞かれると思っていい。面接までに準備するのは履歴書だけではありません。面接で聞かれるであろう質問への答え方も準備が必要です。面接では様々な質問をされますがあらゆる面接で聞かれる基本的な質問があります。自己紹介、自己 PR、 志望動機です。基本中の基本の質問です。あらゆる業種の面接で必ず聞かれると考えていいでしょう。履歴書に書かれているから聞かれないと思いますがそうとは限りません。履歴書に書かれていても聞かれる可能性は高い。面接官は意欲や熱意を確認するため実際に本人が語る様子を見たいと思うのです。自己紹介、自己 PR、 志望動機は面接の軸になります。この3つを切り口にして質問が進んでいくことが多いのです。発言内容は履歴書に書かれているものと同じでも構いません。ただし履歴書では伝えられない意欲や熱意を伝える話し方が必要です。感情を込めて話したり身振り手振りを加えたりなどです。他の質問に関しても自己紹介、自己 PR、 志望動機を絡めて答えると理由や関係をうまく説明できるでしょう。自己紹介、自己 PR、 志望動機はあらゆる面接で必須です。履歴書に書いて終わりでなく口頭でもスムーズに説明できるようしっかり準備しておきましょう。志望動機を言葉でもきちんと説明できるようにしておく。面接対策の30のポイント。その後、一次面接で重視される3つの評価基準。一次面接はどこが評価されるのでしょうか。もちろん評価基準は企業によって異なりますが一般的な基準なら3つ存在します。外見、話し方、マナーです。一次面接は振り分けという意味合いがあります。そのため明らかな欠点がある人から不採用にしていきます。明らかな欠点を見つける性質上やはり見てすぐ判断できる部分が重視されるのです。もしいつも一次面接で落とされるなら外見、話し方、マナーに明らかな欠点がある可能性があります。1。外見。まず外見をしっかり整えましょう。清潔感のある服装や髪型であるか姿勢が美しいかなどです。派手なものは避け落ち着いたシンプルなものが好まれます。人を不快にしない身だしなみなら OK です。2。話し方。面接では話す内容がしっかりしていなければならないと思います。もちろん話の内容も大切ですが一次面接では話す内容より話し方が重視されます。声が小さすぎないか大きすぎないか話し方におかしな癖がないかなどです。話す内容より話し方に重点を置くと一次面接を突破しやすくなるはずです。3。マナー。社会人として常識のあるマナーがあるかどうか確認されます。上品なマナーでなく当たり前のマナーができていれば十分です。きちんとお礼が言えるか立ったり座ったりつるみのこなしが美しいかなどです。特に重要なのが入室と退室のマナーです。動作は一瞬ですがここで応募者のマナーの大部分を判断されます。自然に体が動くようになるまで何度も練習すると安心です。 一次面接では外見、話し方、マナーを特に重視する。面接対策の30のポイント。その6。わからない質問は無理に答えないことも礼儀。面接で質問をされる中にはわからない質問もあるでしょう。誰にでもわからないことはあって当然です。答えたくてもわからない質問では答えようがありません。面接ではわざと難しい質問をすることで応募者の対応を見ようとすることがあります。正直に答えるタイプなのか、焦って取り乱すタイプなのか、笑ってごまかすタイプなのか、言葉を濁して逃げるタイプなのか、下手な言い訳をするタイプなのか。面接官はわからない時の答え方も評価の対象にしています。わからない質問にはどう答えればいいのでしょうか。もっとも避けたい対応は知っているふりをしながら適当な返事をしてしまうことです。適当な返事をすると辻褄が合わなくなり、コミュニケーションの流れがおかしくなります。知っているふりをしても社会経験の長い面接官の前ではすぐバレるでしょう。面接では何でも答えればいいというわけではありません。わからない質問は無理に答えないことも礼儀です。わからないことは正直にわからないことを伝えましょう。ただし露骨にわかりません、知りませんと答えるのではなく、前向きな言い方を心がけます。わかりませんの代わる前向きな回答例。勉強不足で申し訳ございません。今後答えられるようにいたします。今すぐにはわかりませんが、帰宅後に確認してご報告してもよろしいでしょうか。動揺せず落ち着いて答えましょう。わからないという返事でも意欲や熱意を見せながら答えるだけで、面接官に与える印象は大きく変わります。たとえ答えられなくても前向きに評価してくれます。わからないことは無理に答えず前向きな返事をする。面接対策の30のポイント。その7。企業名と同じくらい大事な名前。企業名と同じくらい大事な名前とは何か。それは社長の名前です。応募者には他人に思えるかもしれませんが、採用担当者にとってはやはり企業を代表する重要人物の名前。自分の人生に影響を与える人物として企業名と同じくらい強く意識しています。面接では思わぬ質問をされることがあります。突然社長の名前を聞かれてもきちんと答えられるようにしておきましょう。社長の名前は企業の案内資料やウェブサイトを見れば確認できます。正確な読み方を確認しておきます。余裕があれば漢字でも書けるようにしておくといいでしょう。面接では社長の名前を交えながら答えると、深く企業研究をしていることがわかり、好印象につながるでしょう。面接で問われなかったとしても社長の名前を確認しておくことは企業研究として無駄にならないはずです。社長の名前を読み方や漢字などしっかり確認しておく。面接対策の30のポイント。その8。面接の日程を勘違いして無断欠席した場合どうするか。あってはならないことですが、人間ですから絶対にないとは言えません。遅刻ならまだ良くても、無断欠席はかなり印象が悪いと考えていいでしょう。面接の日程を勘違いして無断欠席した場合どうすればいいでしょうか。まず気づいた時点で採用担当者にすぐ謝罪の連絡を入れましょう。メールではなく必ず電話です。メールでは誠意にかけます。叱られるのは確実であり、電話をかけにくいでしょう。しかし電話で直接お詫びを伝えるのが社会人としてのマナーです。むやみに言い訳をせず、自分の非を素直に認めてしっかり謝りましょう。そして無理を承知で面接の日程を再調整できないかお願いしてみましょう。日程を勘違いしたことを素直に認め、誠意を見せながら強くお願いすれば、可能性はゼロではありません。採用担当者によってはもう一度面接のチャンスを与えてくれることもあるでしょう。受け止め方は採用担当者次第ですが、わずかな可能性にかける姿勢も社会人として必要です。諦めない姿勢を評価してくれるかもしれません。面接を無断欠席したと分かった時点で電話で謝罪をして再調整をする。面接対策の30のポイント。その9。面接でふさわしいのは同時のお辞儀より分離のお辞儀。面接ではお辞儀をするタイミングがあります。入室のタイミング、感謝を伝えるタイミング、退室のタイミングなどです。お辞儀によって敬意を表現できます。このお辞儀には大きく分けて2種類あります。同時のお辞儀と分離のお辞儀です。同時のお辞儀はよろしくお願いいたしますなどの言葉を言いながら頭を下げます。分離のお辞儀はよろしくお願いいたしますなどの言葉を言った後頭を下げます。つまり大きな違いは言葉とお辞儀が同時であるかどうかです。日常でよく見られるのは同時のお辞儀です。例えばお店ではいらっしゃいませ、ありがとうございましたなどと言いながら頭を下げます。私たちがおはようございます、よろしくお願いしますという場合も同時のお辞儀が一般的です。もちろん日常では同時のお辞儀で十分なのですが、面接ではもう少し丁寧になった方がいいでしょう。面接でおすすめなのは同時のお辞儀より分離のお辞儀です。分離のお辞儀の方が同時のお辞儀よりより強い敬意を表現できるからです。面接は公式の場ですから、より敬意の伝わる行為が適切です。分離のお辞儀は一つ一つの動作が落ち着いているため、より好印象につながるのです。面接では同時のお辞儀ではなく分離のお辞儀を心がける。面接対策の30のポイント。その10。有名大学だからこそ横柄な態度には注意したい。有名大学の学生が注意したいのは横柄な態度です。有名大学は大学名が強力なブランドになっています。評価の高い有名大学なら一般的に就職活動も有利になる傾向があります。大学名を言うだけですごいですね、頭がいいのですね、どこでも就職できますねなど盛んに褒められるでしょう。しかし褒められすぎているとかえって危険です。就職活動では横柄な態度が出やすくなってしまうのです。履歴書を書くときも書き方が自慢のようになりやすい。面接を受けるときも選んでやっているなどの態度を出しやすい。有名大学だから横柄な態度が許されるわけではありません。横柄な態度は大学の種類に関わらず印象が良くありません。就職活動で大切なのは学力ではなく相性です。就職活動は厳しい世界です。いくら学力が高くても印象が悪ければ容赦なく不採用になります。有名大学だからこそ態度には一層の注意が必要です。自分の態度を振り返ってみましょう。横柄な態度は改め謙虚で丁寧な姿勢を心がけましょう。その心がけができれば就職活動もスムーズにいくはずです。有名大学の学生ほど謙虚な姿勢を心がける。面接対策の30のポイント。その11。面接日ほどがぶつかったときどうするか。就職活動は勢いが大切です。多くの企業の面接予定を入れていると面接の日程がぶつかることがあります。 面接日ほどがぶつかったときどうしますか。どちらかの日程を変更しなければいけませんが、少しでも有利にさせるための目安があります。できれば第一志望の企業を後の日程にした方が賢明です。先に受けた面接の反省を次の面接で活かしやすくなるからです。面接の後こう言っておけばよかった、こう対応すればよかったと反省することがあるでしょう。後悔しても面接の後では手遅れです。前もって面接経験を増やしておけばその分だけ離れにもつながります。防げる失敗を確実に防げます。第一志望を後の日程にする方が反省を生かした対応をしやすくなります。面接の経験量が増えるためスムーズな対応がしやすくなるのです。面接日ほどがぶつかれば第一志望の企業を後の日程にする。面接対策の30のポイント、その12、英語力をアピールするなら英語の面接になる可能性がある。面接では語学力をアピールする人もいるでしょう。例えば TOEIC で高得点を取得していれば英語力をアピールできます。客観的に英語力を証明できるものがあれば堂々と得意ですと言い切れるでしょう。さて、語学力をアピールするならある可能性を覚悟しておく必要があります。突然英語で質問される可能性です。英語が得意と主張するなら採用担当者としてはどのくらい英語が使いこなせるのが気になるところ。英語に自信があるなら実際に英語で話してもらおうかという流れになるのは自然です。応募者の英語力を確認するため面接が英語モードに切り替わる場合があるのです。もちろん必ずあるわけではありませんが、可能性は覚悟しておくといいでしょう。せっかく英語力を証明できるものがあっても英語の質問にうまく対応できなければ英語力を疑われます。英語力をアピールするならあらかじめ英語で自分を説明できる準備をしておくといいでしょう。特に自己 PR や志望動機などを英語で説明できるようにしておくと安心です。英語力をアピールするなら英語の面接になる可能性を覚悟しておく。面接対策の30のポイント、その13、容姿に自信がなく面接でもうつむいてしまうときどうすればいいか。容姿に自信がなくて面接でうつむいてしまう人もいるかもしれません。容姿に恵まれた美男美女なら堂々と前を向くことができるでしょう。ところが中には容姿に自信がなくうつむいてしまう人もいるかもしれませんね。心で思っていることは自然と表に出るものです。自分の容姿に自信がなければ自然と消極的になり弱気の態度になってしまうかもしれません。しかしいくら容姿に自信がなくてもやはり堂々とした態度が重要です。容姿に自信がない状態でさらにうつむけば印象はもっと悪印象になるでしょう。うつむいても良いことは一つもありません。大切なことを忘れていませんか。そもそも企業は容姿のいい人を探しているわけではありません。あくまで企業に貢献してくれる人物を探しています。たとえ容姿が劣っていても能力が高くて意欲や熱意に溢れていれば有望な人物として評価してくれるでしょう。容姿に自信がなくても前を向いて明るく振る舞いましょう。前を見なければ前に進めません。積極的な姿勢を見せなければ積極的であることを伝えられません。自信がなくても自分に無知を打ちしっかり前を向くことが大切です。意欲や熱意に溢れた様子を見せることができれば容姿は関係ないのです。容姿に自信がなくても前を向いて明るく振る舞う。面接対策の30のポイント、その14、面接官は敵ではない。面接官は敵ではありません。そう見えるだけです。そもそも敵ならあなたのためにわざわざ面接の時間を作るはずがありません。面接官は敵ではなく味方です。忙しい中をわざわざ時間を割いて面接をしてくれているのです。あなたへの強い興味の表れです。面接官はあなたのことをもっとよく知りたいと思っています。怖そうな面接官を見て自分は嫌われていると勘違いしないことです。怖そうに見える面接官でもあなたをよく知るためわざと演じているにすぎません。期待を抱きながら心の中ではあなたのことをもっとよく知りたいと思っています。圧迫面接をされた時もいじめられていると思わないことです。答えにくい質問も威圧的な発言も裏を返せばあなたをもっとよく知りたいというアプローチです。面接官はあなたの表面だけでなく心の奥まで知りたがろうとしています。あなたのことをもっと知るためにわざわざ手間のかかることをしているのですから、むしろ感謝なのです。面接官は敵ではなく味方と考える。面接対策の30のポイント、その15、会ってから好意を抱くのでは遅い。会う前から好意を抱く。初対面の面接官、面接官に会う前から好意を持ちましょう。そうしなければ面接の対応が難しいからです。普通初対面ではこの人はどんな人なのだろうかという確認から入ります。笑顔だったり親切な態度だったりすればいい人なのだろうと思い警戒を解いていきます。自分としても心を開き始めだんだん親しくなるでしょう。逆に無表情だったり冷たい態度だったりすれば性格の悪い人なのかなと思い警戒を続けます。場合によっては仲が悪くなることもあるでしょう。相手の外見、態度、発言の様子などから少しずつ相手を把握して自分の取るべき態度を決めていきます。一般的な初対面ではこれが普通です。しかし面接の場合は例外です。面接は一発勝負であり一瞬が重要です。面接官の人柄を確認しているうちに面接が終わってしまいます。面接官がいい人と分かってから優しい態度や笑顔を心がけるのでは遅い。面接でも面接官と初対面ですが、いつもとは違った心がけが必要です。面接官に会う前から相手に好意を持ちましょう。無条件に面接官がいい人と思い込みワクワクしながら会いに行きます。最初から面接官に好意があれば面接でも明るい雰囲気や笑顔が自然と出てくるはずです。面接官に会う前から好意を抱く。面接対策の30のポイント、その16、面接官は社長かもしれない。面接官は地位の高い人が担当するのが一般的です。アルバイトなら店長が対応するのが一般的です。一般企業ならリーダー、課長、部長などポジションの高い人が面接官を担当する場合がよく見られます。やはり人柄を確認するには経験者がふさわしいからです。ところが面接官とはいえもっと重要人物が登場する場合があります。面接官が社長である場合もあるのです。特に中小企業や零細企業の場合は社長が採用担当を兼任している場合がよくあります。珍しいケースではなくよくあるケースと思っていいでしょう。面接では面接官と初めて会いますから相手の地位や立場がはっきりわかりません。たとえ社長であっても採用担当ですとごまかしてくる場合もあります。面接官は社長かもしれないという前提で面接を受けた方がいいでしょう。そのためにも面接は最も丁寧な対応を心がけることが大切です。 無理に恐縮する必要はありませんが、面接官が社長だとしても失礼のない発言と態度を心がけるようにしましょう。準備ができていれば面接中の失言や失態を防ぎやすくなるはずです。面接官は社長かもしれないという前提で面接を受ける。面接対策の30のポイント。その17。面接官が優しくても油断しない。面接官にも様々なタイプがいます。意地悪な質問で困らせる面接官。厳しい発言で圧迫してくる面接官。早口でまくし立ててくる面接官。一般的に面接官といえば怖い、厳しい、恐ろしいなどの印象が強いのではないでしょうか。そこが注意です。実は逆のタイプの面接官も存在します。とても優しくニコニコしている面接官です。気軽にしてください。何でも話してね。いつも通りでいいですよ。など優しい言葉をかけてきます。何でも許してくれるといった雰囲気です。面接官としても応募者が緊張しすぎていると本音や本心がわかりづらくなります。自然体で接してもらった方が人物像がわかりやすいため優しく接してくることがあるのです。怖い、厳しい、恐ろしいという覚悟が強い分、優しい面接官が登場すると拍子抜けするでしょう。ここでよくある失敗があります。面接官の態度が柔らかいと気が緩みがちになるのです。この面接官なら少しくらい緩んでいても大丈夫だろうと思って油断してしまいます。その結果失言や失態が増えてしまうことがあるのです。優しい面接官でも見るべき点はきちんと見ています。優しい面接官と接していると採用が確実という雰囲気が漂いますが、誤解しないことです。面接官の優しい態度につられて油断しないように注意しましょう。面接官が優しくても油断は禁物です。最低限の緊張感を保ちながらふさわしい受け答えを心がけましょう。面接官が優しくても油断せず最低限の緊張感を保つ。面接対策の30のポイント。その18。面接官の質問には必ず意図がある。聞かれたから正直に答える。これは面接における受け答えの基本です。もちろん正直に答えるのは基本なのですが、愚直に答えるのは注意が必要です。考えてほしいのは面接官の意図です。面接官による質問にはどんな内容であれ何らかの意図があると思ってください。完全な雑談もゼロではありませんが、ほとんどの質問に何らかの意味があると考えるのが妥当です。質問の裏には別の意味、狙い、目的などが隠れています。質問の意図を読み取ることで面接官の期待に応える答え方ができるようになります。例えば休日の過ごし方を教えてくださいという質問をされたとします。単なる雑談のように思えますが、きちんと意図があります。休日の過ごし方には応募者の人間性が現れやすいところ、休日の過ごし方を通して応募者の普段の様子を知りたいという意図が隠れています。そうと分かれば答え方にも注意が必要ですね。だらしない過ごし方をしていてもあえて触れない配慮が必要です。できるだけ仕事に関係する過ごし方を選べるでしょう。仕事に関係している本を読んでいるなど、向上心や積極性の感じられる答え方が適切です。質問の意図が分かれば面接官の心をつかんだ回答がしやすくなるのです。質問の意図を読み取り、面接官の期待に応えるような答え方を心がける。面接対策の30のポイント。その19。面接は演説の場ではない。面接を演説の場と勘違いしていませんか？演説の場と勘違いしている人の特徴は一方的な話し方です。自分の話ばかりをして相手と会話が成立していないのです。もちろん自己 PR や志望動機などを聞かれればまとまった回答をする必要があります。しばらくの間は自分の話をしますが、あくまでコミュニケーションです。聞かれてもいないことを話したり、話が逸れてしまったりなどしては印象が良くありません。自分をアピールしたい気持ちばかりが強調され、相手との会話が成立していないのです。回答内容は立派でも、やり取りが成立していなければコミュニケーション能力が不足していると思われても仕方ない。面接は演説の場ではありません。自分の面接での対応を振り返り、演説のような話し方になっていないか確認してみてください。面接で心がけたいのは面接官との言葉のキャッチボールです。面接官が質問したことに回答して、その回答を聞いた面接官が次の質問をする。二人の間を分かりやすく簡潔な言葉という小さなボールが行ったり来たりしているイメージです。そうした言葉のキャッチボールを心がければ自然と面接での印象が良くなります。面接官との言葉のキャッチボールを心がける。面接対策の30のポイント。その20。面接官の心を動かすのは上手に話す人より一生懸命に話す人。話が上手な営業マンはかえって商品が売れにくいと言います。上手に説明できるなら商品も売れるだろうと思いますが、現実は異なるようです。意外なことに話が整いすぎているのが原因と言います。話す言葉は暗記口調、返事はすべてマニュアル通り。スラスラ話すのはいいのですが、冷たい印象があっては意味がありません。心を動かすのは心です。上手に話せてもルーティンワークのような話し方では心を動かされないのです。この状況は面接でも同じです。上手に話せるのはいいのですが、その話し方に気持ちがこもっていなければ意味がありません。上手に話せても棒読みでは借りてきた言葉と思われ心が動かされません。立派な返事でもどうせマニュアルなのだろうと誤解されます。面接官が心を動かされるのは上手に話す人より一生懸命に話す人です。自分の言葉で話す、感情を込めて話す、自分の内側から湧き上がる感情とともに自分の言葉で表現することが大切です。自己 PR も志望動機も働きたい、役立ちたいという一生懸命なアピールに価値があります。上手に話すのではなく一生懸命に話しましょう。一生懸命が伝われば多少話し方が乱れても就労意欲はしっかり伝わるはずです。上手に話す人より一生懸命に話す人を心がける。面接対策の30のポイント。その21。いい答えばかりを意識するからいい答えではなくなる。面接官との会話ではいい返事にこだわりがちです。どんな発言をすれば好印象なのか、どんな返事をすれば評価を上げてもらえるか、どんな言い方をすれば気に入ってもらえるか、そんな気持ちに心当たりのある人も多いのではないでしょうか。もちろん面接の回答集が無駄と言っているのではありません。やはり印象の悪い言葉遣いや言い方は避けるべきです。一方、印象のいい言葉遣いや言い方を心がけることが大切です。そのために面接の回答集は役立ちます。しかし回答集はあくまで参考です。参考として活用する分にはいいのですが、丸写しするかのようにそのまま語るのは避けた方がいいでしょう。いい答えばかりを意識していると内容の薄い返事になりやすいからです。定番でありきたりの答えでは独自性がありません。 いい答えばかりでは世間の表裏を知り尽くしている面接官の心を動かすのは難しいでしょう。借りてきた言葉と分かれば、いくら響きのいい答えでも心に響かないのです。面接では会話の初心に帰ることが大切です。話すときには自分独自のエピソードを軸にしましょう。自分が見たり聞いたり感じたりしたことを自分の言葉で語る姿勢が大切です。時事問題を問われたときもいい返事にとらわれるのではなく、自分が思ったことを正直に話せばいいのです。何より大切なのは会話を楽しむ姿勢です。面接官との会話を楽しむ姿勢になれば、笑顔も積極性も自然と出てくるはずです。いい答えばかりを意識せず、自然な会話を意識する。面接対策の30のポイント、その20に、面接で面白い話をすると面白いほど落ちるだろう。面接で面白い話は注意が必要です。少しでも好印象をアピールしたいと思い、面接官を面白がらせる話を意識する人もいるでしょう。面白い話をして面接官を笑わせれば、機嫌が良くなり好印象につながる気がします。もちろん芸人養成の面接なら笑わせる努力も必要になるでしょう。しかし一般企業の面接の場合、面白い話は控えた方が賢明です。一般企業の面接で面白い話をすれば、面接官はふざけているという印象を持ちやすくなります。企業は利益を生み出す人材を真剣に探しています。企業は貴重な時間、お金、労力を使って面接を実施しています。貴重な資源を投資している面接で軽率な話を出すのは悪い印象をもたらす原因になります。面接では面白い話には注意です。好印象を得るなら面白い話ではなく、意欲や熱意の伝わる話をしましょう。熱意のある自己 PR、 意欲のある志望動機などです。ふざけないで真面目な話に力を入れた方がよほど好印象につながります。面接では面白い話より意欲や熱意の伝わる話をする。面接対策の30のポイント、その23、自信がないときは熱意と意欲を見せる。最初から自信があれば苦労しないのです。誰でも初めてのことは自信がないはずです。また自信がありますと堂々と答えられることもそうあるものではありません。自信がないときどうすればいいか、単純です。自信がないときは熱意と意欲を見せましょう。熱意と意欲は欠如した自信を補完する力があります。例えば面接で面接官から体力には自信がありますかと聞かれたとします。持病があったり体が弱かったりなど、体力に自信がないときもあるでしょう。正直にいえ、体力には自信がありませんと答えるのは得策ではありません。正直なのはわかりますが、仕事に対する姿勢を疑われ印象が良くありません。ではどう答えるべきか。自信がないときは熱意と意欲を見せるのです。体力に不安もありますが、職務経験を通して鍛えていきたいと思います。持病に悩まされることもありますが、できる限り努力いたします。こうすれば自信がなくても面接官に前向きな印象を与えることができます。自信がなくて大いに結構。自信がないときは熱意と意欲を見せるのです。自信がないときは熱意と意欲を見せる。面接対策の30のポイント、その24、面接中の失禁は条件が重なると誰にでも起こりうる。自分は失禁しない。失禁の経験がない人は自分に限ってありえないと強く思うかもしれません。自己申告する人は少ないため正確な数字はわかりませんが、面接中に失禁した話は確かに存在するのです。笑ってしまう話ですが、笑い事ではありません。条件が運悪く重なるとあなたにも起こり得る話だからです。例えば面接の時期が冬だったとします。冬は尿意を催しやすい季節です。寒さによって発汗量が減り、その分の水分は尿として排出されるためです。面接時間がたまたま昼食後だったとします。食事で水分を取るため昼食後は尿意を催しやすいタイミングです。さらにその水分がコーヒーだったとします。コーヒーには利尿作用があります。その時喉が渇いていたため、普段より多めにコーヒーを飲んだとします。面接が始まりました。面接は緊張するため尿意を催しやすくなります。その面接がよりによって圧迫面接だとします。厳しい言葉の連続で、ただでさえ緊張する面接がさらに緊張します。不遇にもこうした条件が重なると、面接中の失禁は誰にでも起こりうる可能性があるのです。面接前に水分を取るのもいいのですが、飲み物の種類や量には注意が必要です。面接直前は必ずお手洗いを済ませるようにしましょう。面接直前は飲み物と量に注意してお手洗いを済ませる。面接対策の30のポイント、その25、企業の商品を愛用していることを伝える。企業の商品を愛用したことがあるならぜひ伝えましょう。テレビ局なら御社のテレビ番組は子供の頃からよく見ていましたと答えます。外食関連の企業なら御社のレストランは幼い頃からよく利用していますと答えます。コーヒー関連の企業なら御社のコーヒーは美味しいのでよく飲んでいますと答えます。愛用しているなら少し強調するくらいでちょうどいい。御社の商品を気に入っているから就職したいというのは立派な志望動機です。志望動機と混ぜて話せばさらに説得力が増し、採用担当者の心を動かしやすくなるでしょう。また応募者が愛用していると分かれば、採用担当者は自社を褒められている印象を持つため嬉しくなります。愛用していなければ面接の日までに愛用しましょう。繰り返し利用して愛用というレベルまで高めます。愛用歴は短くても嘘にはなりません。採用担当者からどの点が気に入っているかと聞かれる流れになるはずです。具体的に説明できるまで熟知して、商品知識を頭に入れておくといいでしょう。御社の商品が好きであることを熱くアピールするのです。商品を愛用している人には入社してからも仕事を精力的に取り組みそうな期待を抱くのです。企業の商品を愛用していることを伝える。面接対策の30のポイント、その26、外資系企業ではなくても英語を問われることもある。外資系企業の面接は英語について問われるのは確実と考えた方がいいでしょう。海外とのやり取りが仕事の中心ですから、やはり英語が欠かせません。外資系企業の面接ではやり取りのすべてを英語で要求されることもあります。しかし英語が必要なのは外資系だけとは限りません。外資系でない企業でもいきなり面接で英語ができるかと聞かれることがあります。今や英語は世界共通語です。どの企業でもやはり英語が必要とされるため、英語力が問われることが多いのです。TOEIC のスコアが一つの目安になりますが、意外によくあるのが英語で話してくれという要望です。TOEIC にはスピーキングのスコアがありません。TOEIC のスコアが高くても、スピーキングの実力や様子を確認するため英語で話すようにお願いされることがあるのです。いきなり言われるとやはり驚きます。 ここであたふたすると不採用が濃厚になるでしょう。就職活動ではあらかじめ英語のスピーキングを準備しておきましょう。最低限準備しておきたいのは自己紹介と志望動機です。すでに考えている自己紹介と志望動機を英訳しましょう。英訳に自信がなければ知り合いの外国人や帰国子女あるいは英語の先生などに確認をお願いします。英訳を頭に入れておき、すらすら話せるようになっておきましょう。いきなり英語で話せと言われても対応できるようにしておくのです。自己紹介と志望動機を英語で答えられるようになっておく。面接対策の30のポイント、その27、面接官が何を考えているか気にしても仕方ない。面接官が何を考えているか気にしないことです。気にしても仕方ないからです。考えたとしても相手の考えていることですから分かりません。自分が言い過ぎたかなと思っても面接官はさほど気にしていないこともあるでしょう。自分では普通に発言したつもりでも面接官のアピールになっていることもあります。面接官が何を考えているのか予想することはできますが、そうしたことに集中力を使うのはもったいない。集中すべき点ではありません。そういうことに時間や体力を使っていると肝心の面接の集中力が欠けてしまいます。面接ではありのままの自分を出すだけです。マナーや礼儀を守ります。聞かれたことには前向きに答えることを意識しながら正直に答えるだけです。時には強気の発言も必要ですが、基本的に正直という姿勢でいけばうまくいくでしょう。面接官の考えていることは気になっても気にしないことです。面接で集中すべきは自分の対応なのです。面接官が何を考えているか気にしないようにする。面接対策の30のポイント、その28、イライラした瞬間とは結果を分ける瞬間。面接では圧迫面接が行われることがあります。圧迫面接のリアクションは大きく分けて2つしかありません。前向きな返事をするか、感情的な態度を見せるかです。無視をする態度は感情的な態度に含めます。結局のところこの2つなのです。しかしこの2つの態度のどちらを選ぶかが圧迫面接では重要な分かれ道です。もし圧迫されても前向きな返事ができるなら採用に近づけるでしょう。面接官の圧迫に前向きな返事ができるのは感情をコントロールできている証拠です。圧迫面接では加点として扱われるのが一般的です。逆に圧迫された時感情的な態度を見せれば不採用に近づいてしまうでしょう。面接官の圧迫に動揺して対応しきれないのは感情を十分にコントロールできていない証拠です。圧迫面接では減点として扱われるのが一般的です。前向きな返事をするか感情的な態度を見せるかで加点と減点が分かれます。ゆくゆくは採用と不採用に分かれるのです。イライラした瞬間とは結果を分ける瞬間です。圧迫面接でイライラした時こそ勝負どころだと考え、感情をしっかりコントロールしましょう。イライラした瞬間こそ落ち着き前向きな返事を心がける。面接対策の30のポイント、その29、面接中に不採用の予感がしても態度に出さない。残念ながら面接中に不採用を予感することがあります。入室マナーを間違えた、自己 PR や志望動機をうまく話せなかった、面接官から態度が悪いねと指摘された、面接中に失態が続けばきっと不採用になるだろうと予感することがあります。面接官に言われなくても雰囲気でわかるのです。しかし面接中に不採用の予感がしても諦めの態度を出さないことです。いくら面接中の手応えが悪くてもまだ正式な結果が出たわけではありません。あくまで自分の推測です。面接官の態度が悪いのも単に圧迫面接の一種なのかもしれません。もうダメだと諦めればさらに態度が悪くなり不採用が確実になります。面接中に不採用の予感がしても態度には出さず最後まで意気込みを見せ続けましょう。犯してしまった減点はさっと忘れます。気持ちを切り替え最後まで諦めない姿勢を見せるのです。最後まで諦めない姿勢があれば面接官は見直してくれるかもしれません。挽回するチャンスもあるのです。面接中に不採用の予感がしても態度に出さないようにする。面接対策の30のポイント、その30、喫煙できる待合室ではタバコを吸ってもいいのか。喫煙者が一度は抱く疑問は面接でのタバコです。まず面接中の喫煙が厳禁であるのは言うまでもありませんね。どんなにタバコを吸いたくても面接中の喫煙は控えるべきです。さて判断が難しいのは喫煙できる待合室です。待合室で喫煙が許可されていればタバコを吸ってもいいと考える人もいるのではないでしょうか。灰皿まで置かれていればなおさら喫煙の衝動に駆られるところです。迷う場面ですが対応は単純です。残念ですがやはり喫煙できる待合室でも喫煙は控えた方が賢明です。待合室での態度も印象に影響する場面だからです。面接官は待合室の陰からこっそり態度を確認している場合があります。面接では第一印象が重要です。待合室での喫煙が許可されているとはいえ大切な面接前に喫煙でリラックスする様子は好印象につながりにくいでしょう。緊張感がなく面接を軽視していると誤解される場合もあります。別室に喫煙所が設けられていても最初の印象は大切ですから喫煙は控えるのが無難です。どうしてもタバコを吸いたければ社屋に入る前に吸っておくことです。社屋に入った時から評価が始まっていると考え適度な緊張感を持つことが必要です。喫煙できる待合室でも面接前の喫煙は注意する。面接対策の30のポイント、まとめ、その1、サナギから蝶に変身する自分をイメージして明るい気持ちで面接を受ける。その2、両親への挨拶をきちんとする。その3、適度な緊張感を見せその場を尊重している様子を伝える。その4、志望動機を言葉でもきちんと説明できるようにしておく。その5、一次面接では外見、話し方、マナーを特に重視する。その6、わからないことは無理に答えず前向きな返事をする。その7、社長の名前を読み方や漢字などしっかり確認しておく。その8、面接を無断欠席したと分かった時点で電話で謝罪をして再調整をする。その9、面接では同時のお辞儀ではなく分離のお辞儀を心がける。その10、有名大学の学生ほど謙虚な姿勢を心がける。その11、面接日ほどがぶつかれば第一志望の企業を後の日程にする。その12、英語力をアピールするなら英語の面接になる可能性を覚悟しておく。その13、容姿に自信がなくても前を向いて明るく振る舞う。その14、面接官は敵ではなく味方と考える。その15、 面接官に会う前から好意を抱く。その16、面接官は社長かもしれないという前提で面接を受ける。その17、面接官が優しくても油断せず最低限の緊張感を保つ。その18、質問の意図を読み取り面接官の期待に応えるような答え方を心がける。その19、面接官との言葉のキャッチボールを心がける。その20、上手に話す人より一生懸命に話す人を心がける。その21、いい答えばかりを意識せず自然な会話を意識する。その22、面接では面白い話より熱意や意欲の伝わる話をする。その23、自信がないときは熱意と意欲を見せる。その24、面接直前は飲み物と量に注意してお手洗いを済ませる。その25、企業の商品を愛用していることを伝える。その26、自己紹介と志望動機を英語で答えられるようになっておく。その27、面接官が何を考えているか気にしないようにする。その28、イライラした瞬間こそ落ち着き前向きな返事を心がける。その29、面接中に不採用の予感がしても態度に出さないようにする。その30、喫煙できる待合室でも面接前の喫煙は注意する。